尊内美術の時間第53回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あっという間に夏が終わってしまいましたね。
本当ですね。
今日本列島を台風が直撃しようとしているところで収録しています。
はい、はい、
配信はもうね行っちゃった後なんでしょうけれども、
うんうん、
私は台風が多いですね。
なんか多いですね。
多いですよね、
うん、
前回の配信では、うん、私は新婚旅行とやらに行くと、
はい、とやらに
行ってきまして
はい、はい、
でね、その時にも台風が、だから直撃するっていうことで、うん、で、はい、羽田空港から飛ぶ予定だったんですけど、
うん、
ちょうどなんか関東のあたりに直撃する台風と鉢合わせるんじゃないかってはいはい、はい、すごい心配していたら、うん、意外と台風が早く行ってしまって、うん、無事飛べまして、
よかったです。
よかったです。でもね、帰りも、うん、どうやら台風が来ているらしい。いうことで、
はい、
にも なんかね危ないかもしれないって言って、うん、でも結局飛んで、はい、まあ、台風の風を受けて揺れるかもしれませんって言われながらも、うん、まあ無事帰ってこれました。
あ、よかったです。
よかったです。なんかね、今年は台風の当たり年で、
はい
はい、またその旅行の話を今回はするんですけど、
うん、
台風来てるなって感じでなんかそう縁がある感じです。
はい、
下平さん、私が今日ガンガン喋っちゃいますが、下平さんの近況報告などは何かありましたでしょうか。
近況報告ですか。
台
風に2度すかされて1度当たられたぐらいですかね。
あ、でもいっぱい当たってますね。いや、なんか今年だから関東から北の方に結構当たってるような、うん、北海道とかね。
はい、
すごい。
もうすごいですね。うん、仙台ももう仙台駅の地下通路にこう滝のように水が流れ込んでる
っていう。ああ、なんかテレビで見たことありますよ。それが実際に起こっちゃったんですね。
はい。
うん。いや、この私が住んでる東海地方はね、
うん、
全然来ません。
いいですね。
いや、でも今向かってるんでしょ。太平洋側直撃っていう線が出てますから、うんうん、まあ、今年初めて台風が来るのかしらという感じで身構えています、う
ん、はい、
そうですか。まあ、お家の方は下平さん大丈夫なのかな。
はい、自宅の方は全然
そうです。
ほぼ何の被害もなく。
ああ、よかったよかった、
はい、そうですか。私が濡れて帰ったぐらいでした。
ああ、まあでもね濡れます。
はい、
そうですか。あ、でもご無事でよかったです。
あ、はい、ありがとうございます、
は
い。
で、今回は本編では、まあ、私が行ってきたスペインの、まあ、特に美術にまつわる話をしていくんですけれども、
はい、
このオープニングでは、まあ、それ以外の、まあ、どういう旅をしてきたかなっていう、うん、まあ、旅の記録として少しお話をしたいと思います。う
ん、はい、
で、私が行ってきたのは、まあ、スペイン8日間みたいな、そういうパック旅行で行ってきまして、う
ん、はい、
全部ホテルとか、
うん、
交通手段とかも、まあ、ついている。
うん
うん、美術館の入場券とかも全部ついているようなパックで行ったので、まあ、自分で予約するようなことはほぼなしで行ってきたんですけど、
うん、
で、行った都市が、最初マドリードに行きまして、うん、で、マドリードからグラナダ、コルドバ、セビリアなどの、スペインの南の方の街を回りまして、
うん、はい、
セビリアではなんとフラメンコショーなどを見て、うん
情熱的な。
情熱的な。いや、すごかったんです。フラメンコショーが。私知らなかったんですけど、
はい、
フラメンコって女性がやるもんだと思ってませんか？
あ、すいません。私、男性のも見たこと
ある。見たことあるんですね、はい。私知らなくて、男性のダンサーさんがすごい、すごかったんですよ。
すごい情熱的ですよね。
はい、もうキレッキレで。なんかダンスの、うん、キックをする時があるんですけど、シュパンってすごいキレッキレのダンスで、うん、まあ、汗が飛び散る飛び散るという感じです、うん、面白かったですね、
はい
はい、で、そんなスペインっぽいような体験をしまして、
うん、
で、あと白い村ミハスというところに行きまして、
はい、
で、そこから、今度また飛行機でバルセロナまで飛びまして、で、バルセロナでまたいろんな建築物を見てきたという旅でした、うん、
はい、
で、まあ、そんなわけで、いろんな街をツアーで回るということで、とても、まあ、世話しないというか、忙しい旅でした、うんうん。はい。で、美術っぽいところで行ったところといえば、マドリードで、プラド美術館というところと、うん、ソフィア王妃芸術センターというところに行きました。で、他に、まあ、日本人がよく行くようなところで、世界遺産巡りみたいなところもいろいろ行きまして、
うん、
有名なところだと、アルハンブラ宮殿というところと、はい、あと、メスキータというところに行ったんですけど、
はい、
ここはですね、まあ、スペインの支配がいろいろ変わったという、
うん
う
ん、
その影響で、ユダヤ教とイスラム教とキリスト教の建築が、なんかごちゃ混ぜになってるような、この部分はキリスト教だけど、この部分イスラム教みたいな、
あ
そういう、まあ、すごい文化遺産を見たりとか、あとは、なんかイスラム教の建物なんだけど、ハプスブルグ家の紋章が彫ってあるとか、これはなんだろうみたいな、
うん、
すごい、なんか複雑な歴史遺産。はい、あとは、バルセロナに行って、アントニオ・ガウディのですね、建物をいろいろ見たりとか、
はい。はい。
サグラダ・ファミリアとか見てきましたよ。
はい、はい。
はい。で、まあ、そんな感じでいろいろ見てきたんですけれども、
うん、
私が行ったのが、8月の末から9月の頭に行ったんですよ。
はい。
で、とにかく暑かったんです。
お
で、スペインはそんなに暑いと思ってなくて、
うん、
まあ、日本と緯度が同じぐらいなのかな、
はいはい、
だからそこそこ暑いだろうなと思うじゃないですか、
うんうん、
一番暑かったのでセビリア、まあ、内陸部の方なんですけど、
はい、
でね、私見たことなかったんですよ。なんかバスツアーってこうぐるぐるバスで回るので、
はい、
バスの中からなんか街を走ってると、何やらこう時計台の下に温度計がついてるような、
うん、
道道にあるじゃないですか、
はい、
あれでね46度って出てる。
それは暑い。
私初めて見ました、
うん、
なんか46度、46度、49度とか書いてあってえみたいな。
燃えちゃうんじゃないですか。
燃え、いや、もう本当死んじゃうんじゃないかと思いまして、
うん、
で、まあ、スペインって私はうっすらしか知らなかったんですけど、
はい、
シエスタっていうのがあって、
うんうん、
昼ご飯食べてから大体2時から5時ぐらいまで、うん、で、お昼寝タイムっていうのがあるんですね、うんうん。で、またその5時ぐらいからちょっとずつお店が開き出したり、活動し始めたりするっていう風なんですけど、そりゃシエスタもしますわ。外出たら危ないもん。
まあ、一番暑い時間帯ですからね。
うん。
うん、
あ、休みたいだろうなと思いました。でもね、なんかその一番暑い時間帯に、セビリアに着いちゃって、
うん、
でそこで1時間半街歩きをしますみたいなツアーで、このツアー大丈夫かなと思って、でも今年はね、すごく暑かった、スペイン全体が暑かったようなので、
うんうん、
大変なツアーでした、
はい、
うん、でもツアー中はずっとですね、雨が降りませんでしたね、
はい、おー、それは良かったです。
むしろ乾燥しすぎて山火事があったくらいの、うん、気候でした。
ああ、ちょっと危険ですね。
まあ、自分が行ったとこは大丈夫だったんですけどね。
はい。
はい、あと、旅の醍醐味。
うん。
ご飯。
うん。
うん。ご飯はすんごい美味しかったです。
お
ー。全体を通して非常に美味しくて。うん。うん、日本人好みの味付けでしたね。
なるほど。
うん。で、ま、でも、ほとんど、どうかな、うん、なんか、パンと、ハムみたいなものばっかりなんですけど。あとは有名なところでパエリアがね。
はいはい。
ツアーの中で一回出てくるんですけど。で、うん、ちょっと私と一緒に行った人がですね、
うん、
お魚があんまり食べれないということで。
そうなんですね、
パエリア、はい、そうなんですよ。で、日本人でパエリアっていうと、
うん、
なんかムール貝が乗っているとか、
エビが乗っている と
か、パエリアを想像するんですけど、
はい。
どうやらスペインにはいろんなパエリアがあるようで、
うん、
で特に、スペインの現地の人は肉のパエリアを食べるんだそうです、はい、そう、具がだから鶏肉のちっちゃいのがこういっぱい入っているようなパエリアして、
美味しそう、
はい、でそれにしてもらったんですけど、
うん、
すごい出汁が効いてて美味しくて、
お
あれ、いや、こっちの方が好みだなと思って、
うんうん、
はい、変えてもらってすごい良かったです。美味しかったですね、
はい、
うん、まあ、はい、現地の味が楽しめたなという感じです、
うん、
あとは、 ワインが安い。
お、
安かったです。とにかくもう安くて安くて、でその代わりに、うん、この水が高いんですよね。
有
料なので、
はい、
高いと言ってもスーパーで買って1ユーロぐらいなって、うんうん、まあ130円とか、
うん、
なんですけど、でも130円で500ミリとかだと、
うん、
なんかちょっと日本だとお茶買った方がいいのかなって
。そうですね。ね、
どうですかね、安いと50円くらいで売ってるのかな、
うんうん、
まあ、高いなと思うんですけど、で、お店でもうお水出てこないですから、
うん、
買うとやっぱり2ユーロ、3ユーロするんですよ。で、ワインもだいたい2ユーロ、3ユーロで飲めるんですよ。うん、
あ
だったらワイン、
ね。だったらね。
ちゃうなっていう感じ、
うんうん、
はい。とにかくワインが安くて、
はい、ね、
すっごい日本でだいたいご飯屋さんでワイン頼むと、こうワイングラスの下3分の1ぐらいに入れませんか、
うん、ちょっとだけね。
そう。で、そうする方が、なんか匂いがいいからとか言って下の方に入れちゃう、
うん、
ね。そんなことしません。もう、なみなみつぐの。
へぇ。それで2、3ユーロ。
そうなんです。
へぇ、すごい。
こんなに飲めるか。すごいなみなみにつがれまして、ね。美味しいんですけど、お腹がいっぱいになります。はい、あ、そうそう、ご飯の量もすごく多くて、
へ、
いろんなご飯屋さん入ったんですけど、
うん、
食べきれないぐらい出てきます。
あ、
うん、そのパエリア屋さんの話をさっきしましたが、
はい、
パエリア屋さん、まあ、コースというか、サラダと、
うん、
メインのパエリアと、うん、デザートって出てくるんですけど、うんうん、前菜のそのサラダが、うん、ラーメン丼ぐらいのにもりって出てくるんです
よ。
それ3人で分けてくださいじゃなくて1人1杯飲む、うん、それ食べたらパエリア出てきますよっていう、
どんだけ
どんだけ食べさせられるんだろうぐらい、うんうん、でも毎回そういう感じで、なんかあっちの人はいっぱい食べるんでしょうかね、
うん、
いろいろびっくりしましたが美味しかったですよ。
あ、よかったです、
はい、よかったです、
うんうん
うん、なんかご飯ね、向こうの味付けが合わなくてお腹壊しちゃうとかいうこともね、うん、
はい、
たまにありますけど、
うん、
スペインは安心してご飯食べれますので、
うん、
ただ量が多いのでお気をつけください。
うん、はい、胃袋大きくしてから行かないとですね。
本当にそうです。もう本当に帰りムチムチになって帰ってきます。はい、のでお気をつけくださいというのが私の報告でした。
はい、
はい、じゃあ本編では美術らしい話をしていきたいと思います。
はい、
は
い、
島平さん、どこで見られたんですか？
え、
フラメンコ。
あ、フラメンコ。いや、多分テレビとかでもやってたと思って。
あ、そうなんだ、
うんうん、
あ、そうかそうか。いや、すごいなんかね、話が全然本編に入らないんですけど。いや、男性のダンサーさん本当に面白くて、面白いって言っちゃダメだ、はい、かっこよくて、まあちらのなんですか、ちょっと濃い感じの、少しムチっとしたがたいのいい感じのダンサーさんが一、
はい、
人男性のダンサーさんがいらっしゃって、で全部で女性は5人出てきたかな、一、
うん、
人ずつ踊って、はい、でちょうど真ん中で男性が踊ったんですけど、うん、まあ最初に女性がチラチラって踊って、はかっこいいなって思うんですけど、男性のダンサーさんが出てきちゃったらもう全部食われちゃって、すっごいパワフルでね、面白かった。面白かったって言ってるの。
楽しまれたんですね。
楽しかったです。
はい、
なんだろう、下平さんが見たのも、そのスペインの。
スペインのだったと思いますよ。
うん。じゃあ日本にも遠征していらっしゃったりするんでしょうかね。
ですかね、
いや、うんうん、面白くて、で全然本編に入らなくて申し訳ない。そのね、後ろで歌うおじさんたちがいるんですよ、はい、4人くらい、なんかギター弾く人と、はい、なんか拍手でパンパンこう手をかきながら歌う、
パーカッション的なやつですね、
いらっしゃるんですけど、うん、 歌詞がわからなくて、どういう意味なんですかってガイドさんに聞いたら、
はい、
特に意味はないと。
え？
あなた、あなた、あなたって言って。
あ
とは、なんか、ぶどうが食べたい、でもオレンジも食べたいとか言ってるらしく。
うん。
ちょっとね、小説みたいな。なんか、結構その、歌う方が、顔しかめて歌ったりされてるんですよね。
はいはい。
だから、で、踊る人も結構、なんか辛い表情で踊っていったりするの。うん、そういうなんか、悲恋。なんか男性と女性がこうくっついたり別れたりみたいな話を歌っているのかなと思ったら、特に意味はありませんと言われました。
そうなんです、
ね、そうなんです。ちょっとそれがびっくりしたので、今日はこの話をしなきゃと思って。
オレンジが食べたいってしかめっ面で歌われても。
そうなの。オレンジが食べたいってずっと言ってるんですって。
それを聞きながらしかめっ面で踊るんですよね。
そうなの。もうすごい意味わかんないじゃないですか。で、男性はキレッキレだし、すごい面白くて、なんかね、面白かったので、
はい、
一度は皆さん見てみるといいと思いますよ。うん、
はい。
はい。じゃあ本編の美術館、いろいろ見てきたよっていう話をしますが、
はい、
まず最初に、マドリードに行ったんですけれども、うん、プラド美術館というところに行きました。
はい。
で、プラド美術館というところは、世界三大美術館のうちの一つと言われています。で、この美術館の成り立ちなんですけれども、1819年、スペイン国王フェルナンド7世の命令によって、スペイン王家が収集してきた美術品たちを王立美術館として公開したのが、この美術館の始まりなんだそうです。ですので、まあ、日本も、皇族の方がね、いらっしゃいまして、で、皇族の皆様が集められた美術品を収蔵して公開している美術館がありますね。うん、三の丸肖像館というのがありますけれども、まあ、はい、そんなような感じのものかなというふうに思っていただければいいかなと思います。はい。で、プラド美術館の収蔵品は全部で2万点あるそうで、うん、そのうちの8000点を常時展示していますというふうに書いてあります。そんなに展示してたら、まあ大変ですよ。
うん、世話しない？ん？
うん、広かったです。美術館自体が、外から見ると、うん、まあ、そう、入り口がね、そんなに、広くないんですよ、
うん。
でも奥に長くて、やっぱり広い美術館なんだなと思いました、うんうん。とにかくプラド美術館の中は、もうあるけどあるけど絵ばっかりなんですけど、うんうん、有名な絵画ばっかりで、
うん、
あ、これも教科書で見たことあるし、あ、これも知ってるっていう風で、すごい、ミーハーの私は大はしゃぎ。で、まず、有名な画家で、ベラスケスという人が、います、
うん。
で、ベラスケスの部屋みたいなのがありまして、
はい、
で、このベラスケスさんが、セビリア、ま、スペインのセビリア出身の17世紀の画家です。はい、でこの方は、スペイン王家のお抱え画家として数多くの肖像画を残していらっしゃいます。でベラスケスの一番有名な絵だと、ラスメニーナスという絵があるんですけれども、
はい、
ラスメニーニャス、女官たちという意味ですね。
うんうん、
で、まあ、女王様という言いますか、女の子が一人中央にいて、で、その周りを女官の人たちが取り囲んでいるという集団肖像画なんですけれども、うん、このラスメニーニャスのですね、面白いところは、まあ、女官の方々がたくさんいて、
うん、
手前にね、左側にキャンバスが、大きいキャンバスがかかっているんです。
はい、
女官だけ描きゃいいじゃないですか。
うん、
でも、キャンバスが描いてあるんですよ。左側に。キャンバスが描かれているっていうことは、そのキャンバスの前に画家がいるわけですよ。
はいはい。
そこにベラスケス本人が描かれている。すごい、なんというか、自己主張の激しい感じですね。
うん、
はい。でもうそこもすごいんですけれども、で、その絵の面白いところはですね、まあ、王女、まあ、マルガリータという名前ですけれども、
はい、
マルガリータ王女が、まあ、真ん中あたりにいて、女官たちがいて、で、左側にベラスケス本人がいるという絵なんですが、奥の方に、鏡が描かれて、はい、で、鏡の中に、ぼんやりと女性と男性が立ってるんです。はい、で、それがどうやらスペイン国王と王妃ですね。 ん、それがぼんやり書かれてるんですよ、
うん、
このラスメニーニャスっていう絵はどうやらベラスケスが王様と王妃を描いているところをこのマルガリータ王女とその周りのお月の人たちが見てる、
うん、
で描いてるのはベラスケスですね、
うん、
そういうその場面を描いたっていう絵になってるんですね。なので、うん、このラスメニーニャスの絵を我々がこう絵の正面に立って見るじゃないですか、うん、でその我々の視点っていうのは 王様と王妃様の視点なんですね。がこうなんか、子供たちを見てるという、まあ、そういう意味がある絵なんだそうですね、
うんうんうん、
それにしてもベラスケスが主張しすぎかしら思うんですけどね、
うん、
まあ俺はお抱え絵師だぜっていうのをどこかで主張したかったんでしょうかね、うん、そういうところはやっぱりあるんですね、
うん、
はい。でこのベラスケスさんなんですが、うん、若い頃からずっと王宮で働いていますが、うんはい、途中から騎士になって、
うん、
騎士の仕事もしていますどっかで聞いたこと
も聞きましたね。
はい、なんか聞いたような話ですね、
はい、
そういう人多いんでしょうかね、
うん、
男性ですからね、
うん、まあね
この人はちゃんと貧困法制な方だと思いますよ、はい、で晩年はですねなかなかそっちの騎士の方の仕事が忙しくなっちゃってなかなか絵を描けなかったそうです、うん、
はい、
はい、で まず、まあ、ベラスケスさんの部屋がありました、
はい、
はい、でさらにいろんな画家がありましてエルグレコっていう人とかあとルーベンスっていう人の絵がたくさんありました。ルーベンスはフランダースの犬で最後に、うん、ネロが死んじゃうんですけどそのネロの死んじゃうところの前にかかってたのがルーベンスの絵ですね。さすがにその絵はなかったんですけど、まあ、他にもいろいろルーベンス神様なんか女神様がふわって踊ってるような絵とかがいました。すごく綺麗だったので、はい、いっぱいありますで有名な絵画がたくさん並んでいるんですけれども絶対外せなかったのがゴヤです。ゴヤはあんまりどの絵っていう風に言われてもなんだろうなっていう感じかもしれませんが、まあでも名前は聞いたことあるかしらっていう感じですね。日本人ですからね。はい。まあゴヤなんですけど、このプラド美術館のそのチケットを買うような入り口、
うん、
向かい側に銅像が建てられていました。ですのでやっぱり一番大事というか、この美術館で一番大事なのゴヤなのかしらと思うんですけど、やっぱりその銅像が建てられているだけあって。ゴヤの作品すごくたくさんありました、
はい、
はい、で、まあ、修行時代の初期の作品から最晩年本当に亡くなる直前まで描き続けたような作品まで、うん、もう全部ゴヤの一生が見れるような素晴らしい展示となっておりました、
はい、
ゴヤはですねさっき紹介したベラスケスさん、
うん、
150年ぐらい後ですね、18世紀末から19世紀前半に活動した、この人もスペイン王室のお抱え絵師になっていた人でした、
うんうん、
まあ、ゴヤはいろいろ経歴も面白そうなので後日また詳しくやりたいと思いますけれども、
はい、
ゴヤの有名な絵ですと裸のマハと着衣のマハ、マハっていう女性がベッドにこう寝そべっていて一個は裸何もつけていない状態で寝そべっているんですけれども全く同じ構図で服を着ているっていう構図2枚絵を描いているんですね、
はい、
で裸のマハと着衣のマハっていうのが並んで見れました、
うん、
であとは、まあ、スペイン国王ですねカルロス4世の家族、
うん、
であとは、この人辞めちゃうのか解雇されちゃうのかお抱え医師じゃなくなっちゃうんですけれども、うん、市民の戦争を描いた1808年5月2日っていう絵と5月3日っていう絵があります。でもなかなか凄惨な絵で衝撃的なので調べてみるとすごいなっていう感じなんですけど、
はい、
あとですね最晩年に、ロボ社の家っていうところに引きこもって、うん、でそう小さい家なんですけれどもそこに引きこもってその家の壁に描いた絵があるんですけど、
うん、
その名も黒い絵っていう風に呼ばれてるんですけれども もう想像するだけでおどろおどろしい黒い絵ですからね、予想がするんですけれども、まあ予想通りですね、なかなかに凄惨な絵というか、それまでのゴヤの絵っていうのは、まあ感情的なタッチで描かれたりもするんですけれども、あまりデフォルメはしずに、まあ写実的に描かれているんです。でも最後のこの老者の家に引きこもって描いた、しかも壁にですよ、キャンバスとかもしずに壁にただ好き勝手に描いた黒い絵っていうのがあるんですけれども、そのシリーズはですね、もう本当に人物が綺麗に描いてある絵もあれば、もうデフォルメしちゃってなんか丸っとしたようなものになっちゃってるような絵だったりとかして、その時代ってあんまりデフォルメして人物を描くような、いわゆる画家がそういうことをすることはなかったんですけれども、新境地をそこで開拓した、まあ、もちろん何ですか、売るために描いたわけではないんですけれども、家の壁に描いてますからね、なんですけれども新しい世界を作ったっていうようなことが言われています。で、この黒い絵って壁に描いたって言うじゃないですか、うん、で、それを美術館で展示しているっていうことなので、どうしたかっていうと、うん、壁をだから剥がして、で、額装して美術館に持ってきてるんですよ、うん、だからどうなんですかね、壁が全部あるのか私には分からなかったんですけれども、はい、とにかく今となっては普通の額に入った絵として見れるんですけれども、うん、この絵たちは壁に描かれて想像するとどういう配置でどう描かれていたかっていうのがすごく気になるんですけれども、うん、で、この黒い絵のシリーズ、まあ、何点かあるんですけれども、一番有名な絵が我が子を喰らうサプルヌスっていう、自分の子供を食べてる絵がありまして、これがすごく有名なんですけれども、一回見てみたいなと思っていたのがここで見れまして、すごく良かったです。で、あと、まあ、一番有名なのは裸のマハかなと思われます。裸のマハはどうですかね。Google で調べてみるとすぐ出てくるんじゃないかなと思います。はい。で、この時代、やっぱり裸の女性を描くっていうのはなかなか難しいことだったようで、で、その裸のマハをなんか展示していると、訴えられちゃうから、それを隠すために着衣のマハを描いたようですね。だから着衣の誰かダメな人が来てるときは着衣のマハがかかっていて、うん、その人がいなくなると裸のマハがパーンってくるっていうような、うん、そういうことをしていたようで、ゴヤなかなかやるなという感じです。
ああ、絵の中のモデルに服を着せちゃったわけですね。
そうなんですよね。で、またその裸のマハのモデルとなった人の子孫の方々、はい、今でもプラド美術館の近くに住んでいらっしゃいますので、うん、なんか地元だなっていう感じで見ることですよ。うん、はい。で、まあ、まだまだすごくいっぱいこの美術館いろいろ作品がありまして、私はこれ全体で4時間くらいかけてざっと見たんですけど、他にも中世のもっと古いキリスト教美術から、あとはもっと古代のローマの石彫だったりとか、あと近代のスペイン絵画とかいろいろありまして、もうとにかく点数が多いです。うん、はい。その王立ですからね、やっぱり建物自体もそのお城みたいな感じですごく広いので、その足が疲れました。
はい。
はい。で、私が、まあ、メインで見たのは、その常設展示室なんですけれども、企画展示室も別であるんですよ。うん、普通のやっぱ美術館と同じようにですね、何ヶ月か交代でこう新しい企画の絵画展をやってるんですけど、その私が行った時はヒエロニムス・ボスっていう人の展覧会がやってまして、でどちらかというとそっちの方がスペインの人たちには人気なようで、結構ヒエロニムス・ボスって、まあ、日本ではそんなに有名じゃないんですけれども、なんかね、細密画っていうか卵の中に裸の人がわちゃっているみたいな、すごくコミカルな絵を描く画家なんですね。で、この人の展覧会を見るために2時間待ちみたいな、さっき言いましたけれども、スペインすごい暑かったんですけど、その中で2時間待ちみたいなことになっていたので、私は団体 の入り口からスルッと入れたんですけれども、個人で入ろうとするとすごい時間がかかる状態になってました。うんうん、はい。ですので、ちょっと行きたいなっていう方はそういう時もありますので、待たされると大変ですので、お気をつけください。はい。ざっと見て4時間なので、しっかり 見ようと思ったらもうプラド美術館だけで1日終わってしまい
ちゃって、
それぐらい広い美術館でした。
はい。
はい。さらにですね、もう一個すごい大きくて有名な美術館があるんですけれども、
はい。
こちらがですね、ソフィア王妃芸術センターというところがあります。
はい。
はい。で、こちらの美術館、まあ芸術センターは、1990年、割と最近ですね、私たち生まれてるわ。
生まれてますね。
1990年に、20世紀美術を中心とする近現代のアート作品を展示している美術館です、はい、この美術館の名前ソフィア王妃とありますけれども、先代の国王ですね、ハン・カルロス一世の奥さんであるソフィア王妃の名前にちなんで付けられました。プラド美術館、先ほど紹介したプラド美術館とは歩いてどうかな15分ぐらい回れば着きます。でプラド美術館がでかいので、歩いても歩いてもまだプラド美術館だなという感じなんですよ。でプラド美術館の一番端っこから数分っていう感じです。あのなんかパンフレットとかには数分って書いてありますけど、プラド美術館の出口からは遠いです、うん、はい。でこのソフィア王妃芸術センターなんですけれども、とても有名な絵があるんですね。それはあのピカソのゲルニカという絵が展示されています。でこのゲルニカはまあまあテレビだとか教科書とかにも載ってますかね。載ってますよね大体、多分中学校とか高校とかの教科書に、美術の教科書には載ってるんじゃないかなと思いますけれども、はい、なんとなくまあどういう絵かなっていうのは想像つくかなと思うんですけれども、まあ白と黒で描かれた絵ですよね、うん、牛とか人間とかが描かれています。教科書とかで見ると、まあ、どれぐらいの大きさか想像できないと思うんですけれども、実際見たところですね、縦が 3.5 メートル、横が 7.8 メートルもありまして、すごく大きな絵でした。うん、で、このソフィア王妃芸術センター、すごく大きい建物なんですけれども、ゲルニカはやっぱり、あの、一部屋で1点だけですね。展示されてました。マスキャスとかっていう感じなんですけど、はい、すごくすごく大きな絵画です。
はい。
はい、で、じゃあ、ゲルニカという絵がどういう成り立ちかっていうのも少しお話しますが、ゲルニカっていうのは村の名前ですね。うん、スペインのバスク地方にある村の名前でして、1937年なので、第二次世界大戦中ですよね。うん、はい。世界大戦中にドイツ空軍によって空爆があって、で、この村はたった2時間で2000人もの村人が亡くなりました。で、それがやっぱりスペインの人たちには衝撃的だったようで、その悲惨さを描いた絵画になっています。で、はい。で、この絵は、まあ、先ほども少し言いましたけれども、この絵を構成している色が白と黒とグレーしかないんですね。はい。で、まあ人物ですとか、牛とか、あとは後ろの方に建物が描かれてるんですけれども、全部デフォルメして、線と面だけで画面全体に描かれていますし、まあ、どういう絵かなっていうのはなんとなく皆さん、どっかで見たことあるとは思いますけれども、はい。で、私の個人的な感想というか印象なんですけど、自分そんなにピカソ好きじゃないっていうか難しいじゃないですかピカソって、
はいはい、
分かりづらいんですよ、うん、で、綺麗だなっていうのとかはすごく分かりやすいんですけど、なかなかその理解するまでに私の勉強が至っていなくて、まあ見てもよく分かんないなっていうのがピカソの絵の実際の感覚なんです、正直に言っちゃって。で、ピカソの中でも青の時代っていうのがありまして、それはすごくちょっと写実的で、売れるために描いたみたいな感じなんですけど、すごい綺麗な絵なんですね。その青の時代のピカソはすごい好きなんですけど、まあ、デフォルメされすぎちゃってるのはなんか難しいなっていう風にいつも見ていたんです。で、ゲルニカも最初見るまではそうだろうと思って見に行ったんですけれども、で、まあ、すごく大きくて、あ、すごい迫力だなと思ってその時は見てました。 で、今私日本に戻ってきて1週間ぐらい経つんですけど、このゲルニカ、まあ、スペインで何が印象的だったかな、あ、ゲルニカかなと思って思い出そうとすると、結構鮮明に牛の顔とかがパッと出てくるんですね。
うん、
で、まあ、牛の目とかすごく印象的ですし、人の顔とか叫んでるような顔とかがパッと出てくるんですね。で、まあ、一般的な絵画っていうか、いろいろ見てきましたけれども、まあ、色もいろんな色が使われていたりとか、構図も複雑だったり、背景があったりとかって、構成する要素が多いと思うんです。で、それによってすごい美しかったりするんですけど、じゃあそれを全部思い出してって言われると、なかなかそれを全部鮮明に思い出すっていうのは難しいんじゃないかなと思うんですが、このゲルニカに関して言えば、その色も、まあ、モノクロですよね。白と黒とグレーで限定されていて、で、線もかなりデフォルメされて、そんなに複雑な線になっていない。で、まあ、表情だったりとか、感情を逆なでするような表情をしていたりとか、何か訴えかけるような目をしていたりとか、もうただただそれだけに徹して線を描いてるんですね。だから、なんか今までこう、スペインの旅行の中で見てきた絵をこう思い浮かべると、どの絵よりもゲルニカをはっきり思い出すことができるんですね。それってすごいことだなと思って、そんだけこう印象的だったし、覚えてるんだなっていうふうに思ったので、もしかしてピカソはそういうふうに人に印象付けるために、あえてこういろんな色を使わずに、印象的な線で、線だけで表現したのかなっていうふうに勝手に解釈しました。はい。なので、ゲルニカすごく印象に残っています、今でも。はい。これはもう実際、やっぱり見てみないとわからないことだと思うので、
うんうん、
日本に来ることもいいんじゃないかな。でかいのね。はい。ですので、ぜひ、行って、一度は見ていただきたいなと思いますよ。
はい。
はい、で、ソフィア王妃芸術センター、すんごい広いです。プラド美術館も広いです。うんうん、すんごい広くて、作品も多いし、で、もともと病院を改装した建物なんで、部屋数もすんごいいっぱいあって、でもじゃないですけれども、全部ゆっくり見るのは無理だなと思いました。いろいろ回ってみたんですけど、もうとにかく疲れちゃって、で、プラド美術館見てから行ったので、もう大変でした。大変でしたって言うとあれですけど、ね。一番4階建ての2階が一番メインの階層となっています。で、そこに、ピカソのゲルニカの部屋があったり、まあ、他にも他のピカソの絵画が何点か展示されています。で、あと有名な今日本で展覧会がやっているダリ、アルバドールダリですね、の絵だったり、あとミロの絵だったりがありますので、時間が全然ないけど、ソフィア王妃芸術センター体験だけしたいよという方はですね、2階をざっと見るといいんじゃないかなと思いました。はい。とにかく大きい美術館が多いなという印象です。で、マドリードはですね、他にも大小合わせて90もの美術館があるそうです。そう、全部は見れないですけれども、うん、まあ、他にもですね、近代の絵画が集められた美術館とかもありますので、美術館巡りをしたいという方はですね、何日かマドリードに滞在するといいんじゃないかなと思います。はい。長い。ちょっと、長いですか？
いやいやいや。
今なんか時計見たら結構喋ってるなと
思う。喋ってる感じは。
感じですね。じゃあ、一旦ここで本編、はい、終わりにして、後編も撮ることにします。はい。じゃあ、一旦ここで本編終わりにしたいと思います。それではエンディングです。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今回、本編、ぼつっと切りましたのはですね、
うん、
メールをいっぱい紹介したいなと思いましたので、
うんうん、
はい。じゃあ、エンディングでメールのご紹介をしたいと思います。下平さん、お願いします。
はい。マリジアナさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ハイサイ、酒井さん、下平さん、いつも楽しく拝聴させていただいております。マリジアナと申します。 メールしようとは思っていたのですが、今回ついに送る決意をしてメールしております。漫画家が描く仏様でしたか、あの展覧会を沖縄でもやっていたので嫁と行ってきましたよ。で、結構前の話ですが、一番いいなと思った女神様は、恋に乗っていたのですが、メインである女神様よりも恋が大きかったので2番目にいいなと思ったこの絵はがきを選んで購入しました。女神様がメインなのに。さて話は変わりますが、画家のことでよく思うのですが、変わり者が多いんですね。カラバッチョもそうですが、今回の話の中で出たミケランジェロとか、男の画家は変わり者だらけの印象が強くなる一方です。まともな有名な画家もいましたらご紹介よろしくお願いします。あと陶芸家の方の話やその技法などの話も聞いてみたいです。地域によって違うとか、もしくは下平さん雑貨店で取り上げていただいても嬉しいですというメッセージでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私が取り上げる画家の方がみんな変わり者ばっかりで変な人が多いですね。
まあ芸術家ですからね。
どこかしらやっぱり自分を解放しないと作品は作れないんでしょうかね。
というか一般の方とあの物事の受け取り方の感覚が違うのかな。
そうなんですかね、うん、いやでもなんか最近自分もね作品を作ったりするっていうとあれですけど、作ることがまあまああるわけですけれども、はい、作家活動してますので、うん、でねそのまあ、我々今こう日本で暮らしてるじゃないですか、はい、その自分の感覚と周りの人の感覚が違ったら、
うん、
自分が生み出す作品って、うん、その周りの人って共感してもらえるのかなって思う心配なんですよ。
あ
むしろみんなと同じ感覚じゃないと、うん、あのどうかな受け取ってもらえないんじゃないかなっていうふうに思う時があってあまりにもぶっ飛びすぎてても時代を先取りしすぎてこの時代では生きていけないんじゃないかって思うこともあります、うん、
はい、
だから、うん、作家でもちゃんと普通の人もいますみんながみんな変わり者ではないと思うんですけどね、
うん、
でも作家じゃない人でも変わってる人いっぱいいますからね。
まあそこははい、
はい、
そこは、ね、そこははい、はい、
たまにはその普通の画家、とても真面目な画家もやりたいんですけど、うん、例えばモネとかはね普通の人だったと思うんですけれども、
はい、
ちょっと私が不倫の話をしたばっかりにあの変な人のジャンルに入っちゃいましたけど、普通に不倫だってね犯罪じゃないですからいいと思うんですよ。いいかどうかはかどうかあれかな。
いいって言っちゃったら
言っちゃった。いやでもなんていうか英雄色を好むって言うじゃないですか。
はいはい。
いいと思いますよ私は。自分はしませんけどね。
はい、まあ、自分は置いといてですよね。まあ
置いといてですよ。はいもちろんです。でああと漫画家によるなんだっけ仏の世界。
仏の世界。
とか、はい、展覧会がありますけれども、はい、あの私が紹介したのは東京展の紹介をしたんですけれども、はい、結構調べていくと全国いろんな県を巡回しているようで、うん、沖縄でもやっていたんですね、
はい、
この間あの愛知トリエンナーレ行った時にその名古屋市美術館にもポスターが貼ってあって、うん、どうやら愛知の方にも来ているということなので、まあ、本当に小さいなんですかね、建物でもやれちゃうんですね、
うんうん、
あの多分展示室2つぐらいあれば展示できちゃうぐらいのサイズなんですよ、うんうん、で漫画家さんがイラスト描いてるので小さいんですよね。大きくても A4 サイズぐらいの、
うんうんうん、
一歩一歩小さい絵ばっかりなので、
はい、
まあ、いろんなとこでやれるのかな。そんなスペース取らないので、
うん、
はい、ということで全国を巡回しているようなので、はい、まだまだ多分全国回ります、
うん、
のでお近くでやってるときは皆さん行かれると面白いと思います。
はい、
はい、でこの恋に乗ってる女神様の絵はがき私も買いました。これねすごくなんか印象的だったんで私もこれ買ったので、うん、あ同じの買ってるなと思いましたよ。
はい、
はい、ということでマリジュアナさんメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてのメッセージお願いします。
はい、プスちゃんさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 いつも興味津々なお話ありがとうございます。酒井さん新婚旅行お帰りなさい。ツイッターに写真を載せられていたのをワクワクして見せていただきました。素敵すぎて行ってみたいところだらけでした。また番組で旅の話をお話しくださるのを楽しみにしています。私は、愛知トリエンナーレへ行ってきました。公式ハンドブック片手に、芸術文化センターと名古屋市美術館へ。大きな作品がたくさんあり、どれも特徴があり素晴らしかったです。テレビの日曜美術館で、大牧伸二さんが取り上げられていましたが、会の最、後期には、フェルトの上に乗せられた色の粉の上を歩いて、第2段階の作品になるというのを見ました。いつかわかりませんが、それもまた見たいなと思いました。他の会場はまた終わらないうちに早く行かなければと思っています。美術の時間でも取り上げていただくと嬉しいです。それではまた行ってきましたらメッセージやツイッターしたいと思います。下平さん、雑貨店とても楽しいです。クイズ正解率が素晴らしいです。というメッセージをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
正解率が素晴らしいということ。結構当てちゃったりして
うん、なんか当たっちゃうんです
よね。あれ当たる、これ番組の進行的に大丈夫なのかしらと思ったりね。そうそう、雑貨店っていうのはね、下平さんが、はい、下平さんって言っちゃうとあれですけど、下平さんが出ていらっしゃるそんな雑貨店という番組、はい、もう一つある番組ですね。和田さんがメインパーソナリティやってる番組なんですけどね、私も一リスナーとして面白いなと思いながら聞いてますけれども、その中でクイズ下平というコーナーがあるんですが、
多分コーナー
じゃない。なんか和田さんが下平さん知らないであろうと思って出してる問題を割と下平さんだっていう、
そうなんですよね。
番組として大丈夫かっていうコーナーがありますが、すごいそれ聞いてて面白いです。
はい。
案外いいんですね。
そうなんでしょうね。なんか結構ヒントとかも出してくださるので。
から当てちゃうんですね。
うん。
そうなんですね。で、あと、愛知トリエンナーレ行ってこられたということで、
はい、
今、この東海地方ではですね、3年に一度トリエンナーレというのがやってまして、うん、まあ、現代アート、今活躍している、まあ、日本であったり、世界中の現代アーティストの作品が展示されています。で、テレビの日曜美術館で大牧伸二さんが取り上げられていましたということで、私ちょっと日曜美術館見てないんですけれども、うん、大牧伸二さんの作品というのはですね、今回、展示されているのは、赤とか青とか黄色とかの色の砂があるんですけど、その色の砂を使って、なんかサラサ文様っていうか、花とか草花みたいなのを、こう、なんていうかな、布の生地みたいな、プリントされて小花がこう散っているようなテキスタイルデザインの布とかあるじゃないですか。
はいはい。
なんかそんなような感じで、広さはどうかな、25メートルプール2枚分ぐらいかな、結構大きい。はい、結構大きい面積にその小花がブワーってカラフルに、色の砂で描かれているっていう作品でして、で、すごい広いところを、観客がこう、砂でできてるから踏むと壊れちゃうんですね。うん、で、それをこう踏みつけないように、端っこ、一番端っこに渡り廊下が作られていて、はいはい、そこをしずしずと歩くっていう、そういう作品なんです。で、どうやらこの日曜美術館でやっていたのは、この大牧伸二さんがね、出てたんでしょうけれども、はい、この最終的には今こう板の上しか歩けなかったのを、この会場の中を歩くことが後半はできるようになって、どんどんこう歩くとその砂の絵が壊されちゃうけれども、その変化していく様を楽しもうじゃないかっていう、この2段階ある作品なんですね。
はい、
はい、で、この大牧さん実は、去年かな、私会ってまして、で、私が働いている教室でワークショップをやっていただいたんです。で、まあ、ワークショップっていうのは、その、作品を体験することができるっていう、まあ、美術教室みたいなことなんですけれども、はい、大牧伸二さんにやっていただきまして、うん、私もスタッフとして、まあ、一緒に皆さんと作品を作ったんですけれども、うん、その時にやった作品がですね、まあ、私陶芸家なので、陶芸教室で、こう、器を作りますよね。で、参加者の皆様に一つずつ器を作ってもらうんです。
うん、
粘土で。
うんうん、
皆さん、まあ、陶芸やってる方々ばっかりなので、すごい綺麗な器ができていくんですよ。
はい、
で、その、何が行われるかっていうのは、参加者には伝えられていないんです。まず、綺麗な器を作りましょうっていうふうに皆さんに作ってもらうんです。はい、で、それで皆さん、器ができました。じゃあ、別会場に移動してくださいって言って、別会場には、汚れてもいい、布みたいのが貼ってあって、広い場所が用意されていて、うんうん、じゃあ皆さんここに今作った器をぶつけましょうっていう
壊しちゃうんですか？
壊しちゃうんですよ。で、一人ずつ、えいって投げるんです。
はい、
で、新しくぐちゃって なるじゃないですか。うん、それを、じゃあまたぐちゃってなったところから少し過ぎないように変形させたり、色をつけたりして、新しい形を作りましょうっていうワークショップだったんです。
はい、
だからその大巻さん、今回もそうだな、一緒だなって思ったんですけれども、うん、その、ま、広い空間の中に綺麗な絵が描かれている。で、最初はそれでもちろん完成されているすごい綺麗な状態なんですけれども、それを壊して新しいものを作ろうっていう同じコンセプトだなと思いまして、
うん、
私が見て、私も実は、先週愛知トリエンナーレ行ってきたんですけれども、
はい、
この作品まだ綺麗な状態でした。なのでまだ私が行ったのは前期だったんだなと思いまして、うんうん、だから壊す時もまた行ってみたいなと思いますね。だから何回も楽しめるっていうか、
うん、
その鑑賞者がその作品を作ることができる、まあ、それがそのインスタレーションというか、なんか作品の中に入れるというかですね、面白いところだと思いますので、
はい、
テレビではまたやらないかもしれないけどもしかしたらインターネットとかで皆さんがこう上げてるのを見られるかもしれません。
はい、
でこの愛知トリエンナーレ、ほとんどの作品写真に撮ることができます。
うん、
ですのでもしかしたら SNS ですとか、まあ、インターネットのニュースとかで、うん、作品見ることができるかもしれませんので、一度探して楽しんでみていただきたいと思います。はい、ということでプスちゃんさん、いつもメッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
前後編に分けましたので、他のメッセージは後編でお読みしたいと思います。
はい、
それではお便りの宛先です。
はい、そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。メールのテーマは私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画、私の好きな美術館です。またそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。こちらではそんないプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。またブログもやっておりますので、ぜひ見てくださいね。そして、そんないプロジェクトには YouTube のチャンネルと Twitter アカウントがございます。こちらのアカウントはそんない P、SONNAIP です。ぜひチャンネルの登録やフォローをよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さらにメールに住所氏名を書いていただきますと、抽選で私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りいたします。スペインでもいっぱい買ってきましたが、まだ遅れてません。申し訳ありませんが、もう少しお待ちください。
はい。
はい。皆様からのお便り心よりお待ちしております。
お待ちしております。
ということで、駆け足で行ってまいりましたが、結構な時間になってまいりました。はい、申し訳ありません。はい、後編はもうちょっと短くできると思いますが、はい、また聞いてください。
はい、
それではこのあたりで終わりにしたいと思います。芸術の秋になりました。少しだけ美術に触れてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。そんない美術の時間、お送りいたしましたのは、酒井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで。
さようなら。